さんこんにちは。花影賞の大橋あかねです。花影賞は東京根津にあるギャラリーです。詳しくはウェブをご覧ください。今日は陶芸作家の横田恵子さんにおいでいただきました。横田さんこんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
じゃあまず横田さんの簡単にプロフィールを教えてください。
横田恵子です。今陶芸をやってます。大学卒業してすぐに何かやりがいのある仕事と思って幼稚園に勤めたんですけれども、その年に結婚もして、陶芸は前からやりたいと思ってたんですけども、その年はいろいろ激動の年だったので、ちょっと様子見てと思って次の年から趣味で始めたんです。で、幼稚園が終わって、ああ疲れたっていう感じでも、やっぱり好きだったから陶芸教室に行って土を触っているとなんか心も安らぐし、また明日も頑張ろうみたいな感じで、仕事の帰りにそこに行って陶芸をやるっていう感じ。全く生徒だったんですけど、あんまりこう伝統工芸とかそういうんじゃなくて、割と土を素材として自由に作れるっていう風な感じだったのが私にはすごく良かったと思うんですね。もういきなり抹茶茶碗とかそういうのだったら多分もう続かなかったと思うけど、土にはこんな可能性があるんだよみたいなことを結構しっかりしたカリキュラムの中で教えてもらったんですよ。そんなもので自分でこう、もっと土ってこうやったらどうだろう、こうやったらどうだろうっていう風な興味がどんどん湧いてきたし、仕事の上でも子供と一緒に泥んこ遊びしたり、その中でも発見があって、あ、じゃあ今度陶芸教室行ったらこれやってみようとかっていうのもあったし、なんかすごく自分の中で仕事も陶芸も気持ちがいいっていうか、そういう感じでしたね。
すごくつながってる感じを今お話を伺っていて、陶芸で最初にこれが作りたいってっていうものがあったとか、そういうことでは、
特にはなかったけど、まあ土の器は好きだったかな。子供の頃よくなんかデパートに行くと親がその器を売ってるところに結構いるんですよ。私なんか、あ、また100年目に来ちゃったみたいな。よくなんとかしたら100年目って言うじゃない。だから、あ、また100年目に来ちゃったとかって、
それぐらいにも
そう 母が好きだったのね。だから連れられて見てるから、自分もなんかそれが嫌っていうんじゃなくて、結構好きだったんだと思う。物を作ることは好き。土に限らず、だから布で何か作ったりとか、そういうのも好きだし、それも親がそうだったっていうのもあるかな。なんかこう何もないところから、なんかこうあるものでっていうよりは、素材を集めて自分らしいものを作るっていうか、そのことが好きなの。世の中のものをこう見た時に素材的なものを見るのはすごく好きなの。デパートとか行ってもブランド品とか全然興味ないし、例えば石にしても宝石にはあんまり興味がないわけ。そこら辺に落っこってる石とか、変な形の石とかっつったらもうすごいなんか嬉しくなっちゃうし、素材的なものに触れるのはすごく好きなんですよ。で、それを組み合わせたりなんかして、すごいプッて笑っちゃうようなものができたとか、自分らしいことがそこで表現できるとすごく嬉しい。なんか親の陰に隠れて大事なことは親に見に行ってもらうみたいな子供だったから、土っていうのは可塑性っていうか、自分が働きかけたらそのように応えてくれるっていう面があるでしょ。で、焼き物となると いろんな工程を経て最後焼いて固まるから、
はい、
ちょっと違ってくるんだけれども、はい、その自分が働きかけたことになんかそのまま答えてくれるみたいな、陶芸やって気持ちが安らぐっていうのは、うん、そういうことじゃないかなって。
うーん、
あの教室で見てて初めのうちすごいみんなおしゃべりしながらやってるけど、ある時間経つとすごくシーンとしてみんな没頭して夢中になって、でその夢中になってるっていうことがすごく気持ちがいいんだと思うんですよ。だから仕事ですごく疲れてても土に触ったらなんか、あ、また明日頑張ろうって思えるのは土の持ってるものだと思うのね。失敗も許してくれるし、こうやったらこんな結果になっちゃうんだっていう風などんでん返しみたいのもあるんだけども、うん、やっぱりなんか、あ、平気平気みたいな、うん、木だと例えば、ね、うん、彫刻とかピュッていって、
は
い、
そうです
ね、もう材木全部ダメにしちゃうなんてこともあるけど、土って割とそういうのは OK なんですよ、
うん、
だから、うん、なんかそういうとこがすごく自分をふんわり受け入れてくれたっていうのが良かったんだ。本当に泥んこ遊びの延長みたいな感じで、うん、こう土ってこういうこと私がしたらどういうふうになるのかなっていう興味がこう湧いてきちゃうとそれをやっちゃうわけよ。基礎知識がバッチリある人だったらそんなこととても危険でやらないというようなことでもやってみたくなっちゃうわけなんですよ、うんうん、ちょっとした制約がある中で、うんうん、いろんなことやってみるとかって、でそれが意外と土では、うん、あの許されるっていうかね、うん、
自分で特別に憧れている作家さんっていうのがあるんですけれど、フラワーアレンジメントをなさっている方と、あと器を作っていらっしゃる方なんですね。見て触れて使ってすごく人を幸せにするという意味で、他の作家さんとは何か違う憧れがあるんですけれども、横田さんは器を作られているということについてどんなふうに思われてるんでしょう。
うん、あ、今そういうふうに言われてすごく嬉しかったんだけれども、うん、やっぱり同じお惣菜でもね、あ、これに盛ったらすごく美味しそうに見えるとか、なんかもうそのものも食べる人も幸せになるっていうようなものを作りたいなっていつも思ってるし、陶芸っていうのは絵と違って手に触れてその人の暮らしの中に入って、でそれぞれそこに行った時に役割が変わってくるっていうのかな、うん、これを手にしたらなんか嬉しくなるとか、これにあれを持ってみたら美味しそうだわとかって言われるのは本当に嬉しいことです。いつも展覧会に足を運んでくださる方が、前のはこういうふうに使ってるとか、こういうものを入れてみたらすごく美味しそうに見えたし、あげたら喜ばれたとかって言われても、本当にそれが自分にとって幸せなことだなと思ってます。だから使えるそういう器を作るっていうことはやっぱり自分の表現なんだけれども、絵を描くとかいうこととはまたちょっと違ったものが届けられる、うん、そういう、うん、まあ、それがすごい嬉しいことだなとは思ってます。陶芸ってね、あの農業に近いと思うね。最後は自然に任せるわけだから、
うん、
いろんなことを計算してやっていっても、
うん、
最後は自然に任せて、うん、すごく失敗することもあるし、予想以上にいい時もあるし、土と向き合ってかなり農作業に似てると思うよ。もう毎日毎日こう飽くなき、
うん、
作業をしてるわけですよ、うん、農作業っていうのは ね、
自然の力を借りるから、だから、
うん、そう、無理だったの。最後ね、最後こう、こうパッと委ねる、
うんうん、
そういう気持ちがない人にはちょっと陶芸は難しいかもしれない。そんな計算通りいかないよ、ね、
そう、う
ん、長年やってるから少しは知恵がつくから、こういうふうにしたらこうなんだなっていうのが積み重なって、だんだん失敗はあの少なくはできるけども、あ、またやっちゃったっ ていうのもあるし、こうやったらこうなるのかっていう。でもね、逆に嬉しいのは予想以上にいい時もある。自分の計算したのはこうだったのにそれよりもっといいっていう時もあるわけ。でもその辺もね、農業とすごい似てると思うんですね。毎日毎日やってることっていうのはとっても地味な作業なわけですよ。保母さんとか保育者の仕事って待つことでしょ、なんか教えることじゃないのよね。とにかくまず全面的に受け入れて、何でもまず全部全存在を受け入れることから。
すごい。
だからなんか教えるとかね、もうそんなの二の次、全部受け入れて、もう本当にね、体でぶつかってもう遊びこける。今のさ大人はそれがないでしょ、
うんうん、
本当に心に寄り添うっていう。仕草は見てるけどさ、心に寄り添ってないでしょ大人がね。だからそれは陶芸でもそうなの。私は幼稚園で学んだの。だからいろんなこと、全てのことにこう心が寄り添えたらいいな。
横田さんは、私ども花影賞で2008年の4月に器の展覧会をなさっていらっしゃるんですよね。テーマは
リップル&スパイラルって言うんですけど、はい、まあ、さざ波と渦っていう、はい、まあ、それはあの模様のことも表してるんだけども、人生の中にもさざ波があったり渦があったりするけども、自然界にもそういうものがあって、見えないところにも見えるところにもさざ波やら渦があるっていうことを、まあ、具体的には器に表すときには、まあ、模様になったり形になったりするわけだけども、
はい、
なんかそういうふうな思いを込めたんですね、
はい、DM に使われている写真でもすごい野のお花をきれいに生けられていて、見た感じがすごく洗練されていて、こうすっきりしていて、ゆるさがあるというか、うんうん、自然味が、うんうん、野趣が溢れているところがあって、それがすごく横田さんらしいと思うんですけれども、今度、2009年の1月に陶びなと器の展示、うんうん、春の足音というタイトルなんですが、この陶のお雛様がまたその先ほどのリップルと全然違う感じなんですけど、
うんうんうん
うん、差っていうのはすごい意識してなさって
ある意味意識してるかな。子供の時男兄弟の中の女一人だったんで、ある意味可愛がられたかもしれないけど、男同様に同じ兄弟みたいな感じで育てられたっていう面もあったんですよ。だからあんまり人形とかぬいぐるみとかあんまり興味なかったんだけど、お雛様っていうのはなんか格別な思いが、親の世代とかがお雛様を生まれた時に買うっていうのはやっぱりその子の邪気を払うとか、うん、ただの遊びっていうかおもちゃではなく与えるものだったから、うん、はい、そういうことかもしれないけども、どっかに行ったらその地方の郷土玩具の中でもお雛様とかっていうの興味があって、
はい、
旅行に行ったらそういうものを見たり、まあ、手に入れられるようなものであれば買ったりとか、好きっていうのとなんか違うんだけど、
うん、
特別な思いがある、なんか本当にこれで春が来たなっていう感じがするんですよね。では
い、
長野に今住んでるんだけど、長野にいると余計それが感じられる。雪が溶けたら、はあ、なんか本当に春が来るってすごく嬉しい気持ちになるんですよ。真っ白だったところに草が芽吹いたり、お雛様っていうのはそういうものを運んでくるものでもあるわけ。器を愛してくださる方にもそういうものをこう届けたいっていうのがあるのね、
うんうんうん、
人がなんで自分のそばになんかそういう風なね、あんまり実用的でないものをなんで自分のそばに置くんだろうっていうのがあるじゃないですか、
はい、
みんな何かしら自分のそばに愛玩物っていうのかな、なんか置いてますよね。 まあ、石ころだったり、うん、いろいろだけど、ね、なんかこう、うん、すべすべしたものを置くとか、うんうん、はい、それは子供にもあるし大人にもあるし、あの男の人にもあるし女の人にもあるでしょ。なんかそういうものっていうのを届けられたらいいなっていうのがあるんですよ、うん、それが私の場合はお雛様っていうことなんだけど、
うんうんうんうん、次回の横田さんの展覧会なんですが、1月29日木曜日から2月8日日曜日まで根津のギャラリー花影賞にて行われます。タイトルは春の足音ということで、横田さんこの展覧会は、どのような作品を拝見できるんでしょうか。
中心になっているのは陶器で作ったお雛様なんですけども、はい、それとまあ可愛い器とか春らしい器を展示したいなっていうふうに思ってます、
は
い、
あ、楽しみですね。すごく、ボリュームも点数とかは
今頑張ってるとこなんですけど今まで作ってきたお雛様とちょっと違うのは、うん、あの顔立ちなんですけど、民芸品のお雛様とかを見るのが好きで集めても来たんですけども、はい、なんかそういう空気っていうのかな、大体私自分のキャラクターで作るとちょっとプッて笑っちゃうようなそういうのが多いんだけど、うん、ちょっと澄ましてるようなこう昔のこう民芸品って怖い顔だったりとかもしてるんですよ、はい、雰囲気をうん、出したいなっていうのが、まあ、はがきになってるのはそれなんですけど、
はい、
だけど割とこう定番みたいな、
はい、
あのお団子に目鼻みたいなのもあるし、はい、うん、そうですね、だから種類で言ったら即答はできないんだけど、うん、結構いろんなお雛様を、
はい、あの
見ていただけると思います。はい、
もうぜひ楽しみに拝見したいと思います。今日は陶芸作家の横田恵子さんのお話を伺いました。横田さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございます。